アルコサイト青く染まる。
ストロークレコーズのアーティストをラジカルランドでご紹介するストラジです。今回はアルコサイトのメンバーに登場していただきましょう。ボーカルの北林秀夫さん。秀さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです
ね。え、今移動中だそうですね。
はい、そうなんですよ。昨日仙台で、それこそストロークレコーズのリズミックトイワールドのライブのオープニングで出演して、今メンバーと全員一緒です。
おー、あー盛り上がってるいいね。
移動中の疲れもありつつな声なんですけど
そうなんだ、はい、ストロークレコーズの新人バンドとして今すごく注目されているんですよね。
ありがとうございます。頑張ってます、
ね、で東京だってのメンバーとかがね、バンドが多いんですけど、はい、アルコサイトって大阪なんですよね。
はい、そうなんですよ。全員大阪で活動して、大阪在住のバンドです、
うん、ということで今から大阪に帰る。
そうですね、今仙台から大阪に帰ってる途中です。はい、
今どの辺ですか。
今は滋賀ぐらいまで来たんで、もうあと 1,2 時間で着くかなって感じですね。
そうなんだ。ああ、じゃあ、あとね、あと少しが、これ、家帰るまでが遠足だから。
そうですね。はい。しっかりと気をつけて。
気を
つけてね。楽しみつつ。
そうですね。こうやって移動の時間も楽しいでしょう。
はい。はい、まあ、そうですね。もう、なんかいろんな音楽聴いたり映画見ながら、楽しく移動します。
ね、運転している方は大変なんですけどね。
まあ、そうですね。頑張ってもらってます。
ちなみに、アルコサイトの移動は誰が運転されてるんですか。はい、
まあそうですね、僕以外のメンバーですね。
よかったね、ヒデさんね。
僕はそうですね、ちょっと眠くなってしまうのであ
、それ寝てた方がいいわ。
はい、僕以外のメンバーにちょっと任せて運転してもらってます。
ね、その分もうメンバーの前に立って先頭で歌ってステージ盛り上げるんだもんね、
はい、ちょっと頑張らせてもらってます。
でね、アルコサイトってすごいなって初めてお会いした時に思ったのが、
はい、
ツアーを3ヶ月で50本やるって言ってたんですよ。やるって時だったんだよね、あった時。
あ、そうですね、以前スタジオを行かせていただいた時はそうでしたね、確か。
無事に
無事に完走いたしました。ありがとうございます。
おめでとう。
ありがとうございます。
3ヶ月で50本ってすっごいとんでもないチャレンジだったと思うんだけれども。
そうですね、結構なかなかもう本当しんどかったですね。まあそれこそ移動も大変なんですけど、うん、ちょっとまあ疲れが蓄積したりして、うん、もうちょっとダメかなって思う時もあったんですけど、やっぱ本当全国の対バンのバンドさんとか見に来てくださるお客さんに力もらって、うん、無事完走できました。
そう、ましてこうアルコサイトってギターロックで、しかもかなりパンチのある曲をずっと弾き続けるから、
そうですね、
ほっとしたり、はい、ちょっとこう体を休めるような曲調が少ないような気がするんだけど。
そうですね、もうマイライブも、うん、その前回のライブを超えようっていう風に僕ら意識して、すごいライブ毎回ツアーしてたので、もう死に物狂いでステージに向かい合ってましたね。
どうですか、その超えようって思って自分たちを自分たちで超えるためにやったのって超えられた、はい、
そうですね、毎回やっぱり本当に超えることができて、まあ僕たちだけの力じゃなくて本当まあお客さんとかの力もすごいいただいて超えることができたんですけど、うん、やっぱり本当にバンドとしても人間としてもといいますか、すごい成長できてできたツアーでしたね。本当充実したツアーを回りました。
お会いしてからまだ数ヶ月しか経ってないんですけど、
はい、
もうトークがさらに磨きがかかり、はい、同じ人と思えないくらいヒデさんが成長してる感じがバシバシ伝わってくる。
その部分も成長できたかもしれない
ね。では無名の新人から注目のバンドに変わったって言われてるんだけど、その通りですね。
ありがとうございます、嬉しいです。
で、その中、来週13日水曜日にセカンドミニアルバム、はい、ウルフリリースされます。
はい、ありがとうございます。
1週間切りました。
ありがとうございます。後ろメンバーもずっと言ってますけど。ありがとうございます。
あと少しですね。今の気持ちはどうですか？
いや、もうすごいワクワクしてます。もう本当にそのこのリリースの音源も前回のその50本のツアー中に書いたものなので、もう本当にもう自分たちのもうどん底の思いとかすごい楽しい思いも全部詰まってるアルバムなので、すごい本当に楽しみにしてます。
そうなんだ。で、今回のアルバムタイトルがウルフ、はい、狼じゃないですか。
はい、
そうですね。なんかそれって自分たちを表してるのかな。
そうですね、まあ、前回がカラスでもクローっていう音源だったんですけど、うん、もう本当もう泥臭くも這いつくばって生きていこうっていう思いを込めて、まあ、今回それよりもちょっと成長できたかなっていう思いも込めてウルフっていう狼でっていうタイトルをつけさせていただきました。
アルバムのジャケットがウルフのこう狼がこうカメラに向かって歩いてきているシーン、
は
い、
そうですね。
で、はい、後ろには大都会。
そうなんですよ。
ですよね。ビルがいっぱい並んでて、
はい、
これまるで渋谷の交差点のような。
はい、そうです、そうです。
ところで、それがまあ絵なんですけど、はい、インパクトありますね。
そうなんですよ。なんかこうちょっとバンドのテーマというか、僕たちのバンドのカラーとも合うかなと思って、うん、ちょっとメンバーと相談しながら作りました。
7曲入りなんですよね。
はい、そうですね、うん、
これ最初に完成しましたよって、はい、ヒデさん受け取った時、はい、どんな気持ちでした？
あ、もうすごい本当レコーディングとかでもすごいなんかこう難航する時もありましたし、うん、すごいこうレコーディングするまで曲を選ぶ段階でもすごいかなり何十曲も候補を出して、その中からすごい絞り出して選んだので、もう本当できた時はもうなんかホッとするような、すごいなんかこう嬉しい気持ちでしたね。
うーん、これはもう来週13日にはファンの方の手元に届くと。
そうですね、はい、
ぜひゲットしてほしいですね。
はい、うん、
で、昨日は仙台でライブで、来週15日リリースされた後ですね、
はい、
水戸のライトハウスでライブがあるんですけど、はい、そうですね、はい、これもリズミックと言われると先輩バンドのオープニングアクト、
はい、そうですね、はい、うん、何十本も今回リズミックトイワールドのツアーに帯同させていただいてるんですけども、はい、18本ですかね、合計回らせていただいてて、はい、かなりこいつらを一緒に回らせていただいてるんですけど、それの一応最後ということで、
そうなんだ、
かなり気合が入ってる一日です。
うん、そしてアルコサイトのライブ納めは12月30日、大阪のライブハウスなんですね。
はい、はい、そうですね、
地元の、
うん、はい、この日はもう僕たちが高校生の頃から出演しているライブハウスで、うん、もう僕たちが生まれ育ったライブハウスでのもうライブ納めって感じですね。はい、
成長した姿をここで、
そうですね、
届けるんですね。
すごいワクワクしてます。
うん、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
そして来年もみっちりライブ詰まってますね。
はい、そうですね、うん、はい、
1月17日千葉ルックを皮切りにツアーがスタート。
はい、
ね、
そうですね。
で、ファイナルは3月29日、はい、大阪、これも地元のね、大阪のライブ、はい、ライブスクエアセカンドラインと。
はい、
で、そうですね、ここはワンワンライブで。
はい、ワンマンライブです。そうなんですよ。すごい楽しみです。
ワンワンニャンニャンライブで。
もうでもウルフなんでガオガオライブで行くと
思います。ね、頑張ってくださいね。もうホームページ見ていただくと、この回るツアー先、はい、ライブハウスがずらーって並んでるの で、
そうです、ね、
もう近くのところにね、はい、行ってこのアルコサイトの勢いを感じてほしいですね。
はい、ぜひとも来ていただきたいです。
では最後に、はい、来週リリースされるアルバムからいいですか、はい、1曲聴かせてください。
は
い、
ありがとうございます。では曲紹介させていただきます。アルコサイト本当のこと。
アルコサイトボーカルのヒデさん、そしてメンバーの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
気をつけて。僕にはお父さんがいない。だから人並みの愛情を知らない。今度どっかで会った時には本気で殺してやろうって思ってるよ。あの時からずっとあなたに今から歌うのは言えなかった本当のこと。
お聞きの放送はラジカルランドです。 んがいないだから人並みの愛情を知らない。見下げられて生きてきた、押し付けられて生きてきた。だから僕は嘘を覚えたんだよ。それで生きていけた、でも幸せだったかい。本当はずっと一人だった、本当はずっと寂しかった。誰にも言えない悩みが僕にあった。本当はずっと守られてた、ずっと愛されてたのに。誰よりも苦しんでいた。何一つ気づけなかった、僕よりも辛いのに。最悪な僕を愛してくれてた。所詮人生そんなもんだなんて逃げるのはやめた。下を向いてでも前に進むと決めた。気づいたんだ周りを見れば僕を待ってる人がいる。どうしようもなかった僕も少しは大人になった。本当はずっと一人だった、本当はずっと寂しかった。誰にも言えない悩みがあなたもあった。本当はずっと苦しかったよな、誰にも言えなかったよな。分かってたよ、誰よりも愛してくれてた。何一つ気づけなかった、誰よりも弱いから。頼むからまだ生きていてくれ。
お聞きの放送はラジカルランドです。
リズミックトイワールド
地獄
サンドの飯より金金出せ出せ、俺はそうはならねえ。一歩一歩重ねてきっと来世でまた会おう。
リズミックトイワールド
最後に笑うのは俺に決まっている。
地獄
見てな俺の生き様を。
話はしないよ、
話さないでね。
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界
大阪ナイト。
大阪大阪ライト。
ラジカルランド、続いてはゲストコーナーです。今回は歌手幸田和也さんに来ていただきました。
こんにちは、幸せに田んぼ幸せ枝で幸田和也です。よろしくお願いします。
おサチ、
はい、サチサチサチ新しいですね。初めて言われましたそれ。
あ、そうです、
はい、
初めまして。
初めまして、よろしくお願いします。
爽やかですね。
ありがとうございます。
プロフィールのお写真通りの方、イメージ通りの方で。
あ、本当ですか、
うん、
ありがとうございます。
でお会いする前から私すごい身近な感じがしちゃったのは、
はい、
同い年なんですよね。
あ、言っちゃっていいんですかそれ。
はい、あ、私バンバン言ってます。
あ、そうなんですね。そうですね、馬年で
78年組で。
そうですよね。
しかも誕生日1ヶ月違いなんですね。
そう、すごいですよね。
1ヶ月私の方が早いんですよ。
お姉さん
ということは先輩なんですよ。
あ、先輩よろしくお願いします。
よろしく
よろしくお願いします。
変わらない1ヶ月な、ね、ということはこう育ってきた環境時代っていうの同じなんですよね。
そうですよね、うん、生まれはどちらですか。
東京生まれ神奈川育ちなんですけど、
はいはい、僕はね大阪なんですよ。
ほんまに、
はい、あ、ありがとうございます。すごいですね、何でもいけますね。
ちょっとモノマネをしてみましたあら、大阪からいつ東京に。
東京に出てきたのは3年前なんですけども。
まだ3年。
はい、
あ、そうですか。
はい、そうなんですけども、もともと大阪の羽曳野市というところが出身でございまして、うん、小さい頃からずっと野球少年だったんですね。
あらま、
はい、で、あの小学校からずっと高校まで野球をやってたんですけども、僕の後輩に、うん、あのメジャーリーグでも活躍してるダルビッシュ君。
え、だダルさん。
ダルビッシュ君。
あら、やだ、
後輩なんです。
後輩、
まあ、後輩と言いましても中学校が一緒ってだけで知り合いでも何でもないです
いや、もう立派な後輩。
いや、もう 年がね8個ぐらい離れてるんですけどもね、まあ、僕の弟と同級生っていうことだけで、僕は知り合いでも何でもないんですけども、僕はずっと先輩だと勝手に言い続けてる
言うのは自由です、
はい、いや、あのPL 学園ででもご存知ですか。
もちろん
高校野球で、ね、ちょ、まあ、いろいろ あって野球部がなくなってしまったんですけども、僕その PL 学園のすぐ隣の高校で野球。
隣かい微妙にずれるのね。
はい、ちょっと隣、そうですね、はい、まあ、野球をやっておりまして、で、まあ、高校まで野球やってたんですけども、ちょっとデビューするきっかけといいますか、ちょっと皆さんとはちょっと変わっておりまして、ずっとまあ飲食業が好きで、大学時代、学生時代もずっとこうレストランとか、ホテルとかでこう飲食業で働いてたんですけども、うん、たまたま21の時に、行き着いたお店というか働きに行ったお店が、うん、河内男節で有名な中村光子さんが、
はい、
心斎橋でショーレストランをされるということで、はい、オープニングスタッフを募集してたんですけども、うん、そこにたまたまバイト情報誌を見て応募して面接に行ったのがきっかけなんですよ。
歌じゃないですよ、
ね、歌じゃないです。もう普通にスタッフとして働きに行かせていただいて、で面接の時も言われました、去年も紅白出てたんですけどご存知ないんですかって言った時に、あ、すいません、去年見てないです申し訳ないです、見てなかったですね紅白で、中村光子さんでもご存知ですか。あ、ご存知、あ、存じ上げないで申し訳ないです。演歌は好きですか。演歌聞いたことないです、興味ないですっていうぐらいの状況で、面接を受けたんですが、まあ、それでも接客業は自信があるので、うん、ぜひ採用してくださいというふうに言って、まあ、採用してもらったんですけども、まあ、やっぱり働いて最初1年間はアルバイトだったんですけども、うん、1年間はそんなにこう演歌にやっぱりこう馴染みがなくというか、まあ、21の時だったんで、うん、やっぱり聴いてる曲もどっちかというとこうポップスとかロックを聴いてる年代だったので、う
ん、グレーとか、
そうですね、そういう、まあ、ミスチルとかそういう年代、
まさにそうですよね、
はい、だったんですけども、うん、2年目からまあ一応社員登用していただきまして、でそこからですね、まあ、ショーレストランだったので、まあ、いろんなメジャーの大御所から地元の若手の人まで、うん、毎日誰かがこうショーをするお店だったんですけど、そこの音響照明をまあ、触らせていただくことになりまして、でそのもちろん音響をするとですね、まあ、歌をいろいろ知らないとできないわけじゃないですか、うん、でそこでやっとこうじっくり演歌というのを聞くようになって、あ、演歌もいいなというようになって興味を持ち出したのが最初なので、
まだ18年くらい前の話
ですね。まあ、そうですよね、だから22とか3ぐらいの、
は
い、
あら、そこから少しずつ演歌の世界、はい、音楽の世界に携わるようにはなって、はい、
そうです。
そこでまだ歌おうっていう気持ちにはなってない。
まだなってないですね。
で歌うきっかけはもちろんその場所ですか。
で2007年にその光子さんのお店をまあ閉店することになりまして、
そこから
僕この自分で独立してお店をまた同じ心斎橋で始めるんですけど、うん、まあ、そこもまあ、毎日じゃないんですけども週 2,3 ぐらいのペースでいろんな方のキャンペーンをしたりとかでライブをするお店をまあ僕約7年間経営したんですけども、そのお店を始めて1年後にそこに歌いに来られてる歌手の先輩に声をかけていただいて、歌やらないかということで言われた時にまあ始めたんですけども、正直言うとその音楽が本当に好きでやりたいというよりは、そのお店が歌手高田和也の店の方がこの先続くかなという、意外と店側目線で音楽活動 始めたんですけども、
完全に経営者目線ですね、
はい、そうですね。
それまで例えばなんですけどジャンルは別として、はい、こう歌ったりとかっていうことはしてたの？
まあ、みつこさんの店で働いてる時にそういう歌手とか目指してはなかったんですけども、まあ、たまたまその歌手を目指してるスタッフの子たちとかが、まあ、後輩がいっぱい入ってきたので、まあ、一緒にカラオケ大会に、まあ、なんかこう出たりとかっていうことはしてたんですけども、
あら、
それもまあそのみつこさんの店に行ってからの話です。そこでこういろんな歌を勉強させてもらって大会とかまあいろいろこう付き合いで出るようになったぐらいで、特に歌手を目指したわけでもないんですけども、
それでもうデビューされて、
はい、
で今年もまた新曲も出されっていう、
はい、
もうそういう完全に歌手としての活動になっちゃったと、
ね、はい、3年前まではそのお店の経営と歌手活動と二足のわらじだったんですけども、うん、まあ、その3年前に、まあ、東京の会社の方から声をかけていただいて、自分のお店でねいろんな方のキャンペーンをして人の CD ばっか売らんと自分の CD ちょっと頑張って売ってみたらというお声をいただいた時にまあまあ僕もちょっとね一度きりの人生なんで、うん、まあ、歌でどこまでできるか分かんないですけど一度こう東京という大きな街に出てみてちょっと人生勉強をしてみようかなということで、まあ、お店も全部閉めて大阪の家も全部引き払って東京に出てきたっていう。
わ、すごいバイタリティあふれる方ですね。
いやあんまり何も考えずに行動しちゃうんですかね。はい、もう
悩んでどうしようって戸惑ったりもなさそうですね。
まあ意外と決めたら早いかもしれないです。はい、
でもそれが全ていい方に今進んでいるから新曲も出されたわけですよね。
そうですね、結果そうですね、はい、
今日ゲストに来てくださるということで、はい、その甲田さんを支えてくださっている方からも、
はい、
その新曲にリクエストたくさんいただいていますので、
はい、ありがとうございます。
まずその甲田さんがどのような歌を歌われるのかを、
はい、
皆さんと一緒に聞きたいなと思っておりますので、
ありがとうございます。
お話はまたその後にゆっくりお願いします。
はい、はい、それでは5月の24日に発売しました今頑張ってる曲です。藍色の街お聴きください。
何を探しに来るのかと風が尋ねる並木道、二人で歩いた遠い日は呼んでも戻らぬ夢なのに。お前はうつむきため息ついて、あなたのすべてが欲しいと泣いた。別れても忘れない、愛はまるで蜃気楼。
過去も連れて
今日も一人、藍色のこの街で。過ぎるほど胸がうずくよ恋しくて、男はダメだねいつまでも、別れた女が気にかかる。お前がどこかで幸せならば、こんなに心が痛みは しない悲しみに気づかずに愛を深く傷つけた過去を連れて
お聞きの放送はラジカルランドです。
愛色この街で「お前の香りが残った部屋で」「グラスに面影揺れては消える」「別れては思い知る」
「
愛は二度と戻らない」連れて今日も一人愛色この街で
高田和也さんの新曲藍色の街でした。いや意外な一面でちょっとおったまげているところなんですが、
はい、
ね、歌手としてそして前経営者として、はい、いろいろな道を、ね、歩んでこられて。
そうですね、あっという間でしたけどね、うん、
はい、どうですか完全にこの、はい、あの歌手としてにもう切り替えはできてますか。
そうですね、まあ、なんとかギリギリですけど、うん、やっていけてる感じでしょうか。
はい、ファンの方からメールいただいております。
ありがとうございます。
神奈川のすみれさんから、はい、高田さんに届くといいなというメッセージ。
ありがとうございます。
デビュー9周年おめでとうございます。いつまでも心に響く歌声を皆さんに届けてくださいね。年末年始も頑張ってください。年明けの新春初笑いディナーショー楽しみにしております。
ありがとうございます。
どちらでディナーショーを。
赤坂の方で。
そうですか、はい、行かれるということです。そして応援団長さん、
ありがとうございます。
会えるの楽しみにしています。おしゃれしていこうと。
今度ねちょっとライブがあるのでそこに来ていただくんですけども。
10日ですか。
ね、14日の神戸のライブに、その前には10日もありますね。難波の方で、大阪難波の方であります、はい、
地元で、
はい、
そうですか。そして奈良県の方からも。
奈良県ありがとうございます。
めぐみさん、
はい、
めぐみさんからは質問です、
はい、
寒くなると、はい、お鍋が美味しいですよね、
はい、
何鍋が一番好きですか。
何鍋一番難しいですね。いっぱいあるんですけどね。
今いろんなの和洋中みたいな感じで、はい、ジャンルも
ありますけども、ね、まあ、魚だとあんこ、あん肝が好きなんですよ僕。はい、まあ、お酒が大好きなのであん肝が好きなんですけども、まあ、それが入ってるやっぱあんこう鍋が好きですよね、
うん、やはりお店とか、ね、経営されてたので、はい、食べ物にも結構詳しかったり、はい、通だったり。
そうです、おかげさまで僕のブログはほとんど食べ物ばっかりなんで。
そうなんですか。
いつもいいもんばっか食べてるねって怒られるんですよ。だからそんな太るんだよって言って怒られるんですけどね。
私たちのお年頃ってちょっとね、つきやすいですよね。
そうなんですよね。ちょっともう最近ね、本当落ちなくて困ってるんですけど。
年々ですよね、はい。気をつけないとね。
ね、こんなはずではなかったんですけどね。
同じ風にしてるんですけど ね。おかしいね。
おかしいですよね。
そして、今放送を聞いてくださっているこの番組のリスナーさんが、
はい、
いい曲ですねって。
ありがとうございます。
藍色の街、
はい、
で CD ジャケットがこの紅葉のイチョウ並木の下でもう黄金に包まれている高田さんが立っていらっしゃるんですけど、はいはい、いい写真ですね。
ありがとうございます。外苑前の、ね、イチョウ並木だと思うんですけど、はい、
綺麗でした。行ったんですけど、
はいはいはい、
もうとっても泊まれるような状態じゃないですね。人がすごくて。
人がすごかった。僕実は昨日行ったんですよ。
あら、
ちょっともうだいぶ 落ち葉が落ちきって、うん、あのちょっと寂しい感じではあったんですけども、あの人は少なかったので、
あ、はい、ピーク過ぎたですね。
そうなんですよね。
じゃこれピークですか。
これピークぐらいじゃないですかね。あのジャケットに使われてる写真は、は
い、イチョウと一緒に写っている甲田さんの新曲のジャケットを探して聞いてみてください、
はい
はい。さて甲田さんといえば、はい、ホリデージャパンの花の4人衆の一人としても活動していて、その4人のうちのお二人、
はい、
若原涼さんと塚原哲平さんが以前ここにも、
あ、そうでしたよ ね、今日その哲平さんがお誕生日なんです
けど、ハッピーバース
デー、おめでとうございます。おめでとうございます。聞いてるかどうか分かりませんけどおめでとうございます。
哲平さん、
はい、
崎陽軒のシューマイ大好きな哲平さんが、
あ、そうなんです、はい、いつもその弁当食べてますから ね、
歌ってましたもん、
はい、あ、そうなんですか。
お誕生日おめでとうございますとお伝えください、
はい、
でその4人衆も出演するステージが14日木曜日に神戸、
はい、流行歌ライブというね、大阪と神戸と、2会場で、やる、まあ、あの老舗の、うん、ライブなんですけども、その神戸の方で、はい、その花の4人衆初登場ということでございまして、
あら、
はい、
これ神戸のどこですか。
新海地にあるカブックホールというところで、うん、行います。
あら、ぜひ皆さんホームページにチェックして足を運んでみてください、
はい、
ホリデージャパン花の4人衆出演します、
はい、
でその他のステージなんですが、
はい、
ありますか。
そうです、先ほどちょっと出たんですけども、1月の14日、赤坂の方で、はい、一姫二太郎初笑いライブということで、うん、アローナイツの木下明さん、あと西山ひとみさん、そしてあの若原涼さん、
はい
はい、あと松島あさみさん、甲田和也というメンバーで、まあ、ディナーショー形式でやらせていただきますので、そちらの方もぜひ、ホームページ等を見て、ご連絡いただけたらと思います。
はい、ぜひチェックお願いします。ブログには食べ物の写真もあるということなので、
はい、
参考にしてみてください。さあここでカップリングの曲を聴かせていただきたいんですが、
はい、
これはあの東京という名前がもうタイトルにもついているんですけど、はい、これバラードですか。
これはね、結構アップテンポな、うん、ノリのいい曲なんですけども、
泣かせてよ東京なの で、まあ、ちょバラードかなと思っちゃった
んです。そうなんです、意外とあのノリのいい、はい、曲でございまして、今回あの、まあ、藍色の街もそうなんですけど、作詞が数翼先生、そして作曲があの半地奈さんの窓という曲を書かれた坂健介先生に、プロデュースしていただいたんですけども、カップリングもいい曲でございますので、ぜひ皆様応援してください、
はい、その曲を聴きながらお別れとなります、
はい、
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
風邪をひかないように。
ありがとうございます。
同じ53年組。
53年でね。
応援してます。
はい。はい、馬が合いますからね。
あ、うまい。
またぜひ呼んでください。よろしくお願いします、はい。
ありがとうございました。今回のゲスト、歌手、甲田和也さんでした。カップリングの泣かせてよ東京を聞きながらお別れです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
街角夕日の中で今日も悲しくあなたを思う、さよならが風になり、
お聞きの放送はラジカルランドです。
聞こえてくるのに「いけないなんて」「もっと自由が欲しいというのね」「どこにいるのよ、誰といるのよ」
「わ
たしを捨てて」
きの放送はラジカルランドです。
鍵を開ければタバコの匂い、壁にぽつりとあなたのコート、もう二度と戻らない、わかっているのに。
お聞きの放送はラジカルランド。
愛しすぎたら別れるなんて、夢に見るのが主にというのね。窓ににじんだ街の明かりに面影浮かぶ、だから東京を。探せと